2020年6月28日、聖霊降臨節第五神事の礼拝を始めてまいります。前奏のうちに心を静めて、礼拝への主の招きの御言葉を待ちましょう。前奏です。ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。それでは新賛美を捧げましょう。賛美歌21、358番、子羊をパフォーメント対応。お立ちいただける方はどうぞお立ちくださいませ。またお座り方はお座りになったまま賛美を捧げてください。それでは主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。 続けてお祈りいたします。全世界を創造され、支配され、すべ収められている私たちの父なる神様、心より皆を賛美します。6月に入ってコロナ感染防止のための自粛がそれから解放されて一月、そしてこの一週間の歩みを守ってくださりましたということを心より感謝いたします。今日こうして愛する兄弟姉妹とともに、また子どもたちとともに、さらに死を求めている人々とともに教会に集うことができず、心より感謝し、主の御名を賛美します。共に心より捧げる賛美と祈りをお受け取りください。またこの日この時、重い病のために、まあ老いのために、また痛みのために、体の疲れやいろいろな事情のために、教会に集えなく家庭で神様に礼拝を捧げている愛する兄弟姉妹の賛美と祈りをどうぞ祝福してください。それぞれのところで捧げることのができますこの礼拝の恵みに心より感謝し、この礼拝をどうぞあなたが祝福を持って受け取ってくださいますようにお願いいたします。また私たち教団の27の教会の捧げる礼拝、そして全世界で捧げる礼拝をどうぞ祝福してください。私たちは心を尽くし、思いを尽くして礼拝をお捧げいたします。主は疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと語りかけてくださり、そして私たちの行くところ、いつもどこにでも私たちと共におられます。行くに迎えるにも常しえまで守ってくれるお方ですから、ありがとうございます。今日この日本では感染が少なくなったとして、緊急警報が解除され、行動の自粛が緩和されましたが、第2波のウイルス感染が心配されて、まだまだこのウイルスの汚染の中にあります。このような時に私たちは父なる神様、御子イエスキリスト、聖霊の三位一体の神を信ずる信仰によって歩むことができますように、主をお助けください。ドイツに帰国されているクリス宣教師国際の上に主の守りがありますように、9月の帰国まで健康が守れますように、またドイツのアリアンスミッションの教会の上に主の守りと祝福が置かれますようにお祈りいたします。今日の御言葉を取り継がれる庄司主事の上に、どうぞ聖霊で豊かに、聖霊で満たしてください、祝福してください。そしてメッセージを聞く私たちの心も本当に整えてくださり、あなたの御言葉を聞いて喜びを持って、希望を持って、この一週も人ともに歩むことができますように、私たちを導いてください。この祈りを教会の頭である私たちの主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。それでは信仰問答いたしましょう。今日は問いの26、問いの26、罪を犯したことのないイエス様がなぜ罰を受けて死ななければならなかったのでしょうか。
イエス様は私たちの代わりに、私たちの罪の
聖書、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその日に負われました。
それは私たちが罪を負われ、義のために
生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1、2章、 24節。それでは今日の聖霊の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書6章37節から38節です。ルカの福音書37節から7節から38節です。お読みいたします。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るとその測りであなた方も測り返してもらえるからです。このところから庄司主人によってあなたの物差しはと題してメッセージを取り付けていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今マイクをつけるの忘れていたんですが、ちゃんと聞こえているでしょうか。ありがとうございます。いつも私たちのためにお祈りしてくださり、ありがとうございます。まあ、いぶきも順調に育っています。みきこは回復の中で育児をしているのでかなり大変なんですけれども、引き続き、お祈りしてくださったらと思います。そして、昨日ちょっと一つ学んだことがありました。それはこれです。まあ、自炊をしてるわけですね。それで右利きなんですけど、時には左も使おうと右脳を鍛えたいというふうに、これ言ったら何人かに笑われたことがあるんですが、それであっと思った時にまあ、スライサーで指もスライスはしてないんですが、途中でなんとか止まったんですけれども、そこでちょっと思ったことが、ありました。それは事故は一瞬、怪我は一生という標語ですね。まあ、それは車なんですが、そういう、まあ、中で、まあ、左なのでほとんど支障はなかったんですが、今日最後ちょっとバタバタして出てくるときにボタンが閉まらないという経験を、しました。まあ、これは小さなことだと思うんですが、まあ、そういうことを考えたときに、まあ、日常において、まあ、当たり前だと思ってやっていることが実はどれだけ主の守りと恵みがあるのかなということを、思いました。まあ、なくしたりまた、壊してしまったときに実際何気なくやっていることがどれだけ素晴らしいことかということが、を思わされました。どれだけ主に支えられ、主の恵みの中で生かされているんだろうということを、まあ、この指から、昨日、学びました。ちなみにメッセージとは何の関係もありません。はい、はい。では一言お祈りして、始めていきたいと思います。天のお父様、今日の新しい朝をありがとうございます。あなたが私たちに語っておられる御言葉を皆様と共にお聞きすることができますように、私も含めてイエス様、どうかあなたが語り、私たちが心に留めることができますように、初めから終わりまであなたが導いてください。感謝して愛するイエスキリストの名によって初めにお祈りいたします。アーメン。はい、今日の箇所、ルカの福音書6章37節38節です。これは6章27節から始まる、そして38節まで、まあ、あるテーマの中に位置している今日の御言葉です。 6章27節から38節に書かれていることは、神の国の原理原則、そしてそこに入る者たちに要求される生き方です。非常に難しいことが要求されていますが、その生き方を一言で表すとすれば、敵を愛する生き方です。自分に良くしてくれる人だけを愛したり、その人に良いことをしたとしても何の意味があるのか。神を知らない者たちでも、そのようなことをしている。だからあなた方は神を知り信じている者だから、私は言う、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。それらを一言で表すと、あなた方の敵を愛しなさいという命令に集約されます。したがって今日の箇所は、私たちの敵に対してどのように振る舞うべきかをイエスが命じておられるところです。もう一度お読みします。ルカの福音書6章37節、裁いてはいけません、そうすればあなた方も裁かれません、人を不義に定めてはいけません、そうすればあなた方も不義に定められません、許しなさい、そうすればあなた方も許されます。38節、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。イエスは私たちの敵を前にして裁いてはいけませんと命じられました。敵ですから、過去、自分を傷つけた人、また現在も傷つけてくる人、自分を攻撃したり迫害したり見下してくる人、そのような人たちは私たちにとって敵だと言えるでしょう。イエスはそのような人たちに対してもう裁いてはいけませんと言われていますが、私たちは自分が敵だと感じる人たちに対して本能的に取ってしまう、そのような態度があるように思います。それは自分の受けた被害や傷、その人の悪を一つずつ数えていき、胸に刻んでいく態度です。そしていつの間にかその敵に対して一つのイメージを作り上げます。それが悪人像、悪人のイメージです。さらに私たち人間の性質に、他者の他の人たちの一つまた二つの間違った言動、あるいは自分の気に入らない言動からその人全体を判断し、立派な悪人像を作り上げて蔑む、そして自分をその人よりも高みに置く、そういうことも起こり得ます。時には一つの些細なことをもってその人の全人格を否定する、そのようなことさえ私たちはすることがあります。私はこんなひどいことをする人よりマシである、私はこの敵よりも人格的にまた倫理的に優れている、このように思ったこと、または現在思っていることはないでしょうか。しかし自分が正しいと信じて行動することが必ずしも正しくないということがあります。今のコロナでいろいろな話がされているんですが、皆さんは自粛警察という言葉をお聞きしたことがあるでしょうか。 ネットで調べてみますとこのようになります。自粛警察とは、緊急事態宣言に伴う行政による外出や営業などの自粛要請に応じない個人や商店などに対して、偏った正義感や嫉妬心、不安感などから私的に、これは個人的に取り締まりや攻撃を行う一般市民やその行為、風潮を指す俗語、インターネットスラングである、このようにあります。これを調べる中でもうすごい例が出てきたので本当に少し、お伝えしますと、営業自粛の中、営業を続けていたお店、ありましたね。ある名前が公表されたパチンコ店の前で、人々がそこに集まって店を閉めろとか、帰れなどと叫び、そしてそこにいる店側の人たちやお客と、怒鳴り合うという事態が発生しました。ある県では県外ナンバーの車に乗る人が煽り運転をされているとか、暴言を吐かれる、または車に傷をつけられるという事例が相次いだというふうに書いてありました。かなり起こったということですね。このようなコロナ関係で自粛警察なる動きをする人々の心情や動機は良かれと思って、かもしれません。国が呼びかけている方針に、みんなで従っていきましょう。そういうものが出発点にあると思います。しかしここに危険があります。それはルールに従っている自分が一番正しく、ルールに従っていない人が全て悪人であるという考え、価値観です。それゆえ自分が正しいから間違っていると思っている人を攻撃しても、また傷つけても良いという誤った正義感です。それは自分が自分を正しいとする自己義です。今日の箇所は、自分が正しいと思って自粛警察なる動きをしている人たちを思わされます。自分が正しい、相手が間違っているという前提に立っている人たちに対してイエスが語られているとも言うことができる箇所です。裁いてはいけませんの後に不義に定めてはいけませんとイエスは命じられました。これは人を非難するとか罪に定める、そのような意味があり、気に入らない相手や自分が敵だと思う人たちに対して悪人像、悪人のイメージを作り上げる態度です。その後に許しなさいという命令が続きます。それは許せない気持ちと裁く気持ちがセット、コインの表と裏のような関係だからでしょう。敵を裁かないためにはまずその敵を許すことだとイエスは言われます。自分を傷つけた、自分に対して迫害攻撃してくる人を許す、私たちは時にそれを理性的に、また心理的にいろいろな理屈を並べて敵を許せるように自分を納得させようとします。しかしそれは自分の力で相手を許そうとすることであり、一時的なもの、表面的なもの、対象療法的なものだと言わざるを得ません。内部には怒りがくすぶっています。相手から傷つけられたことによる怒り、憎しみというものはそう簡単に消えることはありません。自分の力ではどうしようもないほどの大きな怒り、憎しみに対して私たちは無力です。 まあ、ここにおられる皆様はおそらく自粛警察ではないと思います。しかし、まあ、少し前に外出制限がありましたが、行楽地でのその外出制限の中で行楽地の渋滞のニュースというものを見た方がおられるでしょうか。よりによってこの時期にと思いませんでしたか。または、まあ、スーパーなどで、まあ、マスクをしていない人たちというのがいます。まあ、その時にあれ、なぜ、どうしてと感じたことはないでしょうか。まあ、私は両方あるわけですが、それは、まあ、日常の些細なことです。しかし、まあ、私も含めてそこそこ長い人生を過ごしてくると、そういう小さなことだけではなくて、許せないという私たちの感情をコントロールを失わせる人たちに私たちは出くわすことがやはりあります。その時に発生する大きな怒りや憎しみに対してさえもイエスは裁いてはいけない、不義に定めてもいけない、許しなさいと命令をされておられます。まあ、このような時、私は、まあ、正直その命令に従えない自分を発見します、見出します。そこに自分の弱さを見ます。そして思い知らされます。しかし逆に、このような私の弱さや欠点に気づくということは、私の罪を受け入れ許し、神の子供としてくださったイエス・キリストを思い起こす機会ともなると私は信じています。皆さんはどうでしょうか。したがって、敵を許す前にまず私たち自分が神にどれほど許されているかという自覚がなければ、敵を許すことができないと私は同時に信じています。自分の罪深さを知り、弱さや愚かさを知り、このような自分がイエスに許されているのだから、そして今も許され続けているのだから、私がイエスに許されているようにこの人も許さなければならない、また許したい、許せるようになりたい、そのように神の前に出ていく必要があると思わされます。イエスはさらに続けます。敵を許すだけでなく、その敵に与えなさいと命じておられます。具体的に何を与えることが良いのかというのはここに書かれていませんが、私たちにとっての敵に必要なものを与えなさいということです。敵に対してすら彼らに必要なものを与える態度というものをイエスは私たちに求めておられます。与える態度をもって敵を裁かず、不義に定めず、許すものは溢れるばかりに与えられるとイエスは約束されています。そのような態度、信仰、従順さに神が報いてくださるということです。神だけでなく周りの人たちもその人の寛容な心と態度を見て、良い評価とともに良い反応、対応、応答をしてくれるでしょう。そして38節の最後には、あなた方の測る測りで測り返してもらえるとあります。測りの言語はメトロンというギリシャ語です。これは長さの単位、メートル、これはこのメトロンから来ている言葉です。1メートルも100メートルも、まあ、世界のどこに行っても同じ長さです。例外はありません。しかし私たちが人を評価する、まあ、測り、物差しは、まあ、それぞれ全く違うものであり、決して一致することはありません。 例えば私にとって敵であるとか私にとって悪人であるという人が他の人から見れば善人になり得ます。これは単純に他の人たちにはその人が親切かもしれないからです。逆に自分にとっての善人が他の人にとっては悪人となり得ます。同じような理由です。私たちの人に対する評価が悪人になったり善人になったりするというのは、まあ、自分にとってその人が利益をもたらすかどうかです。まあ、極端な言い方をすればその人が自分にとって都合が良い人かどうかだと言えます。しかしそれだけでなく人に対する評価はその人の経験であるとか価値観であるとか、まあ、好み、感じ方、教育、文化などによっても変わります。一方神の計り、物差しは決して変わることがなくいつも公平であり正義であり清さと愛に満たされているような物差しです。人を裁かず不義に定めず許しご自身すらも私たちに与えてくださるような憐れみと恵みと愛に満ちた物差しです。そして神の国に生きるために要求されている、そのような命令に心から従い守ろうとする者たちに対する評価や報いもこの正しい物差しと計りでしてくださいます。そればかりかさらに多く計り返すとイエスは約束しておられます。イエスは一方的に私たちにそのような命令をされませんでした。命令だけを私たちに与えてじゃああとよろしくねお願いということはありませんでした。イエスはすでに私たちに模範を示してくださっています。エルサレムで十字架につけろとイエスを裁きイエスを不義に定めイエスを許せなかった人たちに対してイエスはどのように接したでしょうか。イエスはそのような人々すらも裁かず不義に定めず許し最終的にはご自分の体ご自身を敵対する者たちに与えられました。それも取りなしの祈りを捧げながら、このイエスが神を信じる者に対してつまり私たちに対してご自分が十字架上でなした許しをするようにと招いておられます。私たちが人を裁かなければ神も私たちを裁かれません。私たちが人を不義に罪に定めなければ神も私たちを不義に罪に定めることはありません。私たちが人を許せば神も私たちを許してくださいます。そして私たちが自分自身を敵にすら与えていくそのような態度を持ち続けるならば神も私たちにあふれるほどの祝福を注いでくださいます。それは私たちの信じる神が私たちとは違って完全で完璧な物差し、計りを持っておられるからです。私たちは人から攻撃を受けることがあります。蔑まれたり、誤解をされたり、傷つけられるということがあります。それがなぜ過去に起きたのか、またなぜ現在起きているのか、私たちにはわからない、また理解できない、そのようなことが人生にたくさん起きてきます。逆に言えば、自分も同じように敵と思う人に対して蔑み、誤解し、攻撃し、傷つけているかもしれません。 私たちの主イエスはそのすべてをご存知です。私たちの痛みや悲しみを誰よりもよく知っておられます。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。これはイザヤ書にあるイエスの苦難です。なぜならイエスほど人間から誤解され、蔑まれ、憎まれ、攻撃、迫害され、痛みと悲しみの極地を経験した人はこの世には存在しません。だからこそ私たちの痛みや悲しみに共感し、私たちに寄り添うことができるのです。イエスがエルサレムに入城された時、喜んで迎えた人たちが多くいました。しかしそれが一転、十字架につけろと叫び出します。イエスが王としてローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる、政治的王として解放してくれると期待していたにもかかわらず、その期待が裏切られたからです。そのように感じたからです。しかし私は思います、私がローマ帝国に支配されているユダヤ人であり、もしその場にいたら、私もきっと十字架につけろと叫んでいたに違いありません。私たちもこの人々と同じように、自己中心的なもの、神に反逆するもの、また神に敵対するものだったと思います。実際そうでした。私たちは神にとって本当に敵でした。しかし神は私たちを裁かず、罪に定めず、許し、一人子イエスを私たちに与えてくださいました。そして私たちがイエスを救い主と信じただけで、神は敵である私たちを受け入れてくださいました。それはイエスが正しい物差し、計りを持っておられることの証拠です。皆さんの一人一人のあなたの物差しはどうでしょうか。どのような物差しを使って人を測り評価されているでしょうか。私たちの物差しは歪んでいて、正しく人を測ることも評価することもできない。そのことをもう一度心に留めるべきです。私も含めてです。一方、敵であった私たちを裁かず、罪に定めず、許し、ご自身すらも私たちに与えてくださるような憐れみと恵みと愛に満ちたイエスの物差しを私たちは日々体験しています。イエスの持っておられる物差しで、自分自身もそして人々も正しく測り評価し、愛と許しの心を持って自分自身とまた他の人々と接することができるようにと願います。一言お祈りいたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。天のお父様、このあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが敵だと思う人々が私たちの目の前にいます。しかし実は私たち自身があなたの前に敵であったということを思わされます。イエス様、その敵である私たちをあなたは裁かず、罪に定めず、許し、一方的に受け入れてくださったことありがとうございます。ただ私たちがイエス・キリストを信じるというその信仰のゆえに あなたは私たち敵を受け入れてくださいました。ありがとうございます。その許しの上にあなたを褒めたたえます。どうか私たちも自分が敵であると感じる人たちに対して自分が許されているように、その人たちを心から許すことができるように、イエス様助けてください。私たちは歪んだ物差しを持って人を評価し測ってしまいます。しかしイエス様、あなたの愛の物差しで、あなたの許しの計りを持って、自分自身もまた他の人々とも接することができるように、イエス様私たちを助けてください。私たちが神のことされていること、あなたの許しの中に生かされていることを感謝します。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは冒頭の賛美を捧げましょう。この賛美の時にまた今日は地の塩献金もあります。どうぞご協力くださいますように。また献金の意味のわからない方は袋が回ってきてもですね、お隣の方の方へお回してくださればと思います。新生歌376番、いかに汚れたの、1節と4節を賛美いたします。 はい、ね、それでは報告に入ります。報告、今週の予定はそのところに書いてありますけれども、SA カフェオリーブの会、ミルツの会ですね、今日はお休みです。それから今週の予定もその下の方に書いてありますけれども、どうぞお読みください。また次週の予定ですけれども、次週7月から、生産式を行います。それから役員会が13時からありますので、どうぞ覚えて祈ってくださいますようにお願いいたします。その他この報告についてはですね、また皆さんの方で、またお読みくださればと思います。それでは、正恵新聖歌60番、雨土こぞり手を賛美して、その後瀬戸牧師より祝祷をいただきます。お願いいたします。
短く黙祷をして、この朝イエス様が私たち一人一人に語りかけてくださったこのキリストの言葉を心に思い起こしましょう。心に留めましょう。黙祷します。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、愛する一同の上に今日も明日もいつまでも変わりなくありますように。栄光がただ神にのみありますように。アーメン。お祈りください。新しい習慣も神様の愛と恵みと憐れみに満ちた物差しまた眼差しでですね、互いに愛し合い使い合って歩んでいきたいと思います。